皆様おはようございます。今日ガラテヤ人への手紙2回目のメッセージです。聖書は一貫して神の恵みにより信仰を通して救われることを教えています。ガラテヤ人への手紙はこの恵みと信仰による救いを否定する別の教えに混乱させられてしまっていた教会に正しい救いの信仰を回復するために書き送られた手紙です。前回は一章の一節から五節を通してパウロ自身が直接神様から使徒として召されたこと、そして神様が御子キリストを私たちにくださったのは、はるか昔からの神様のご計画であり、この救い主を信じて受けることによって世界を作られた目的であります。神様の栄光が永遠に表されるのだと告げていました。今日の箇所は、神様が私たちに与えてくださった福音は、他の、良さそうに見える教えであってもですね、他の教えによって、変えてはならないものであることを私たちに切実に訴えている箇所です。共に確かめましょう。7節を拝読してお祈りいたします。ガラテヤ人への手紙1章7節。他の福音といってももう一つ別に福音があるわけではありません。あなた方を動揺させてキリストの福音を変えてしまおうとする者たちがいるだけです。天の父様、私たちの周りに様々な教えがあり、そして私たちの不安をかき立てようとする、そのような試練があることを覚えます。私たちが動揺せずに、平安と確信と希望を持って歩めるために、キリストの救いを正しく捉えていけますようにどうか導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今回のテーマは、福音は唯一、そして不変であるということです。パウロがガラテヤ人への手紙、ガラテヤの諸教会に対して書き送られた手紙の本論の部分に今日から入ってまいります。この6節から10節から3つのことを共に覚えて、この場所を後にいたしましょう。第一の点は、救いをもたらす福音はただ一つであり、変えてはならないものであることです。もう一度6節7節をお読みしましょう。私は驚いています。あなた方がキリストの恵みによって自分たちを召してくださった方からこのように急に離れて他の福音に移っていくことに。他の福音といってももう一つ別に福音があるわけではありません。あなた方を動揺させてキリストの福音を変えてしまおうとする者たちがいるだけです。6節の冒頭にパウロは驚いていると切実に訴えます。パウロはこのガラテヤの諸教会の設立、またそこに集うクリスチャンたちの救いに直接関わったものでした。 後にパウロは明かししますけれども、彼は神様から直接キリストの救いを受けただけでなく、直接福音の教えを聞かされて、それをまっすぐ伝えたのです。そして自分と同じようにキリストの恵みによって救いに召し出された、神様が選んで救ってくださった、この父なる神と御子キリストから離れてしまったと訴えます。彼らは自覚してなかったところにあったんですけども、クリスチャンであることをやめたつもりもない、こちらの教えの方が良さそうだと思ったから変えてしまった、より良くなるんだからいいんではないか、そういけないことだと自覚してなかったんですけれども、それは動揺させてと七節にあります。パウロが伝えた教えは本物じゃなかったんですよ、不完全だったんですよ、この方が本当の教えなんです、そう、びっくりさせて、そして彼らを慌てさせ、誤った教えに引き込まれていたんです。ちょうど先ほど児童説教にありましたように、神様は本当に食べてはいけないと言ったんですかと、そういうふうに動揺させて、食べた方がいいんですよ、そういうふうに誘惑されたように、ガラテヤの人々は信じるだけでいいとパウロは言いましたけども、それだけじゃ不十分なんですよ。イスラエルの歴史を見てください。ずっと、戒めを守ってきたでしょと。それを無効にするなんてありえないんですよ。というふうに、誘惑し、不安に陥れ、そして引き込んだんです。しかし、それは神様、そしてイエス・キリストから引き離す働きでした。他の福音に移っていくということは、神様が用意した教えから離れてしまうことで、神様ご自身から離れてしまうことだったということを彼らは気がつかずに、この誘惑に陥ってしまったのです。世界に神様、世界を作られたお方はただお一人です。このただお一人の神様が使わしてくださった救い主もただお一人です。そしてこの方を受け入れるために与えられた良き知らせ、福音もただ一つだけです。そしてこの福音を信じるだけで、イエス・キリストの十字架と復活を信じるだけで救われます。他に必要はないですし、これに付け加えても除いてもいけないんです。私たちはこのことを覚えていましょう。時代は変わっても神様は変わりません。そしてキリストも変わりません。そして福音も変わらないんです。第一テモテの2章の5節、新約聖書の419ページを開いていただけますか。第一テモテ2章の5節をお読みいたします。神は唯一です。神と人との間の仲介者も唯一であり、それは人としてのキリストイエスです。 神様の言葉は変わらないんです。福音は変わりません。第二に覚えたいことは、この福音に反する教えを伝える者は呪われると聖書は、ちょっと恐ろしい言葉ですけども記されています。ガラテヤ人の手紙の一章に戻っていただけますか。8節と9節を読みいたします。しかし私たちであれ、天の御使いであれ、もし私たちがあなた方に述べ伝えた福音に反することを福音として述べ伝えるなら、そのようなものは呪われるべきです。私たちが以前にも言ったように、今はもう一度私は言います。もし誰かがあなた方が受けた福音に反する福音をあなた方に述べ伝えているなら、そのようなものは呪われるべきです。同じことを繰り返しています。呪われるというと、おどろおどろしいイメージを抱かれるかもしれません。でも聖書の言う呪いは、そういう恨みとかですね、つらみとかいうことを指してはいません。呪われるというのは、このままでは神様の正しい裁きを受けなければいけないことになるという状態なんです。神様は憐れみ深く忍耐深いお方です。私たちがもう過ちを陥ったら、もうすぐ裁きが下るということをされず、一人でも多くの人が悔い改めに進むことを望んでおられるんです。もし神様の裁きがなかったら、もう私たちは生まれてこなかったでしょうね。また生まれた時から罪を犯しているものでしたから、救われる機会はもうなかったはずです。神様は一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めて救われることを望んでおられます。しかし神様は正しく清いお方です。ですから罪をそのままに放っておくことはできません。そしてこの呪われているという状態は、神様に逆らうことを続けていますから、このままでは神様の怒りの、正しい怒りの裁きを免れないという危険な状態ですよと伝えているのです。ヘブル人の手紙の9章27節、有名な言葉ですが、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているとあります。このまだイエス様の救いを受けていない生まれつきの歩みをしている方たちは、この意味で呪いのもとにあります。そしてこの呪いをイエス様が十字架で身代わりに負ってくださったからこそ、信じた者は許され、また永遠の命をいただくのです。なぜ裁きがあるか。それは罪のゆえです。では罪とは何か。悪いこと、もちろんそうなんですけども、何が悪いか。神様が世界と私たちを作られて祝福に導こうとしておられる神様のご計画から外れてしまっている状態、それが罪なのです。罪の元の意味は的外れ、正しい目標から外れて迷っている状態です。神様はすべてのもの、すべての人を作られました。そこには目的があるんです。人類の目的は他のすべての作られたものと同じく、神の栄光を表すことです。人間にそれを当てはめるならば、この方を信頼し、この方を愛し、この方を喜ぶことです。 生まれてきてよかった。神様、感謝します。あなたと共に喜ぶために私はあなたと共に歩みます。という状態が本来のあり方。それなのに、神様は、いないことにしようとか、自分が神様のようになろうとか、そして、自分が決めます。自分の思い通りにしますから、神様は関係ありませんと。そういうふうに歩んでいる状態が罪の状態です。そのような状態で、神様の祝福を受けることはできません。死後に裁きを受けなくてはなりません。しかも、人はいけないと思ってもそこから離れられない罪の支配のもとにあります。努力して救われるならば、努力するべきですし、できるだけことはした方がいいんですけども、それで救われないということを、神様はイスラエルの歩みを通して証明されたんです。理想的な戒め、理想的な環境、理想的な制度、そして忍耐深い導き、それらをすべて与えられてもイスラエルの民は逆に他の民族よりも罪深くなって神様の裁きを受けました。それなのになお懲りずに自分で戒めを守れば救われるという教えを救い主が来た後も偽教師たちは教えていたのですし、ガラテの教会はそれに陥ってしまいました。人は自分で自分を助けることはできても罪から解放されることはありません。罪を償うこともできません。だからこそ神の御子が十字架にかからなければならなかったのです。神様はそれをご存知ですからイエス様を与えてくださいました。いや、そんなことはない。人間はそんな捨てたもんではない。努力すればいい。神様の救いだけでは不十分だと、そう二世教師たちは教えていたんです。行いによって救われるということは恵みによってしか救われないと神様が用意された福音を否定することです。先週も話しましたけども、高価な犠牲を払って差し上げたプレゼントをですね、全然足りない額でこれ私が買い取るからと言ったら、もうプレゼントの主はがっかりしますね。そのようなことを神様に対してしていることなんです。また呪われるべきと言ったのは、自分だけでなく他の人までこの神様から引き離す教えに引き込むわけです。例えて言えば、正しい処方箋があるのに間違った処方箋をこちらの方が安いからとかいいからと言って人に勧める偽の医師、いや本当資格はあるかもしれませんけども、正しくない医師や病院と同じようなことです。それで助かならいいですよ。そうではなくて、病をひどくし死に至らしめるような偽の医療を提供する病院があってはいけない、医師がいてはいけないのと同じように、偽の福音を伝える方たちはあってはいけない存在なんです。パウロは自分自身もそのように行いでなければ救われないというふうに信じ込んで教会を迫害していたものですから、なおのことこれはいけないと、この道に陥ってはいけないと訴えていたのです。 3番目に覚えたいことは、キリストのしもべ、つまりキリストに奉仕するものは、神に従い神を喜ばせるものである。これが正しい教師のあり方だと、パウロは伝えます。ガラテヤ人の手紙の1章の10節です。今、私は人々に取り入ろうとしているのでしょうか。神に取り入ろうとしているのでしょうか。あるいは人々を喜ばせようと努めているのでしょうか。もし今なお人々を喜ばせようとしているのなら、私はキリストのしもべではありません。使わされたものは使わした方の命令を守る、また伝言を伝えるべきものです。自分で変えて働いたり伝えたりしてはいけません。キリストの福音は人々にはあまり嬉しくない分があります。恵みによってというところは感謝かもしれませんけど、それは恵みでいただけなければ私は立っていけないものですということを伝えているわけですから、私たちの自尊心は砕かれます。そこまで自分は弱いもの、欠けのあるものだということを認めたくないという思いがあるからです。人々を喜ばせようと思うと、神様の福音をまっすぐ伝えることは難しくなります。明確に罪を指摘し、悔い改めを指摘し、神様に全く耐えることを伝えているわけですから。あなたは神の前には力がなく、罪深く、そして裁かれるしかないものですと伝えているわけですから。しかし、人と神様とどちらが正しいか。神様です。そして神様がご自分の命さえ犠牲にして私たちを救おうとしておられ、他に道がないことを神様はご存知なんです。人を喜ばせ、神様を喜ばせということを、クリスチャンは神様にも従ってますからあり得るんですけども、しかし、神様を信じてない人々と神様を同時に喜ばせることはできないんです。神様の使者は神様に喜ばれることを一番にします。そうでなければキリストのしもべとは言えないのです。パウロは自分の過ちを思い知ったゆえに、もう徹底的にキリストに従うものでした。私たちの正しさはどうやって確かめられるでしょうか。私たちが真実なことはどうやって確かめられるでしょうか。神様は親子の例えを通してこう教えられました。マタイの福音書の7章を開いていただけますか。新約聖書の12ページです。7章9節から11節を読みいたします。あなた方のうちの誰が自分の子がパンを求めているのに石を与えるでしょうか。魚を求めているのに蛇を与えるでしょうか。このように あなた方は悪いものであっても、自分の子供たちには良いものを与えることを知っているのです。それならなおのこと、天におられるあなた方の父は、ご自分に求める者たちに良いものを与えてくださらないことがあるでしょうか。そうですね。親になってみると、子供のために犠牲を払うことは喜びとなります。悪いものを、たとえ子供が欲しがってもですね、子供にとって悪いものは与えません。神様はなおのことなんです。親は子供に良かれと思ったことをできないことがあります。でも、神様には不可能がありません。親の判断は、間違いであることがあるかもしれません。しかし神様の判断は正しいのです。イエス様はこう教えられました。誰でも神の御心を行おうとするなら、その人にはこの教えが神から出たものなのか、私が自分から語っているのかがわかります。聖書の教え、福音の教えが正しいかどうかは、神様あなたの願うことを、正しいと思われることを私に教えてくださいと願うことです。その時に神様が正しい道を教えてくださらないわけがありません。また、神様に喜ばれるものになりたいんですと願う、その願いを正しく導かないわけがありません。私たちが真実であるためには、神様に喜ばれることをと願えばいいんです。教えてくださいます。導いてくださいます。これが私たちの信仰の土台なんです。神様は死んだ神ではなく生きておられる神です。私たちと関わりを持たれる方です。求めれば与えてくださいます。探せば見つけられるようにしてくださいます。戸を叩けば開いてくださいます。迷ったら教えてくださいと言えば正しい道を教えてくださいます。子供が親に信頼して願うように、私たちも子供として神様に願えばいいんです。それを自分のプライドを押し立てて、自分の悪いとこを隠したいと、そう思うから私たちは意地を張ったり、また誘惑に陥ったりします。キリストの十字架の福音は信仰のみによって与えられる救いを伝えています。恵みは信仰によって受けるのです。これを変えてはなりません。私たちはキリストを求めて信じましょう。キリストにとどまって完成を目指しましょう。聖書はこう言っています。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからです。天の父様、どうか私たちがこの方を信じる、そしてこの方に従うように導いてください。神様が他に救いの道はないとおっしゃったのですから、それを信じ続けさせてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。